腕に素足の立ち構え、月影映す古道義、伊達には締めぬ黒帯に、切磋琢磨の汗しみる。実の勘にあり、織りなす技の千変万化、求める道は果てしなく、ああ我が人生北へして剣を沈む夕日もしばし止め、寸暇を惜しみ技を練り、己の心日々磨く、ああ我が人この道国の境なく、波の彼方の空の下、歩まぬ同じ道、まことの明かり仰ぐまで、ああ我が人生
皆さん、こんにちは。浅井哲彦内、浅井恵子です。故浅井哲彦生前の企画を受け継いで、今年の10月から NPO 法人国際日本武術空手道会 IJKA 主催で、ああ、我が人生空手道をお送りいたしております。これは浅井哲彦の空手人生だけでなく、彼と共に空手人生を歩んできた愛弟子たちの空手人生をも紹介するものです。今日はアメリカで浅井空手第一号である道場、そして浅井先生が最後に指導した道場の責任者である横田耕作先生の空手人生を3回に分けてご紹介したいと思います。本日は3回シリーズの第2回目です。お聞きください。Hello everyone, this is Keiko Asai. We started a new program hosted by NPOIJKA. The show is called My Life Karate Journey. And it will introduce not only Tetsuhiko Asai Karate Life, but also those people who shared a karate life with him. Today, I'd like to introduce my life karate journey of Mr. Kōsaku Yokota from United States. This is the second of the third series. Please listen. 各位听众好，这是前景哲彦内子前景惠子。我们从今年十月开始，由非盈利活动法人国际日本武术空手道会 IJKA 主办的空手道广播节目，叫做我的人生空手道。这个节目不但是介绍前景哲彦的空手道人生，而同时要介绍和他共同度过空手道人生的爱徒们的空手道人生。今天要介绍在美国教前景空手道的第一个道场，也是前景老师生前最后教导空手道道场的负责人 Mr. Yokota Kosaku， 他的空手道人生。我们分三次介绍，今天是第二次，请收听。
アメリカっていうところは非常に広くて、本当の空手っていうのはやっぱり教えられてない。で、体の大きい人とか力の強い人はいるんですけれども、浅井先生のお考えのような空手がないんで、で、2002年だと思うんですけれども、ちょうどそのカリフォルニアの方に浅井先生が講習会、そうか、素晴らしい浅井先生来られたか、同じような空手を見たくないけれども、どっちにしろ見るんだったら浅井先生の空手見たいな。ということで行ったんですね、ちょうど5年前。するともう60の後半に差し掛かってる先生が、もう我々みたいな、もう若いのは当然ですけども、20代、30代の人よりも体柔らかくて、もうビシビシ動いたね。すごいなと、これはもう年を超越してる。で、お話をしたら、毎朝4時に起きて、ちゃんともう毎日に2時間稽古してるよ。それがもう武道家当たり前だろうと。で、よく考えると、やはりこれがやっぱり私の空手だと。やっぱり60になっても70になっても見せれる空手。でないと、これは武道ですから、やっぱり死ぬまで現役というふうに私も考えてまして。で、それについていけるような先生っていうのが、やっぱり今までなくて、それでもう空手やめようかなって考えてた時にも、グッドタイミングと言いますか、浅井先生にお会いして、そのインパクトですね。当然20年前に演舞を見せていただいた時も非常に感銘を受けたんですけども、やはり自分がそこまで迷って空手はやめようか、もう30年40年やってたものをやめようかと思ってた時に、あ、これだと。で、1年間悩んでですね、浅井先生にちょっとご挨拶 でその時に、浅井先生こう考えてるんですけどどうっていうお話をして、で、結局もう私その浅井先生の空手の凄さもさることながら、そのお考えですよね、結局空手を結局商品化してるんではない、もう本当自分自身の武道の空手で、これで生きてこれで死ぬんだと、その素晴らしいこと、それから空手を再度で教えろ、そうしないと君の弟子とか生徒がお客になるよ。浅井先生はそのお金に対してその生徒が欲しいということではなくて、空手をやりたい人は誰でもいいよということですね。で、そういうオーガニゼーションのことは一切もう気にしない、どこのスタイルでもいい。で、浅井先生はもういろんなスタイルやったから、もうみんなわかる。で、そんな先生今までいないんで、小刀館だけじゃなくても四刀流でも五十流でもいいんですか、いい、わかる、全部もう連れてこい、すごいな。で、そういうやはり話を聞きまして、で、やっぱり1年だった、やっぱりもうこれ空手を続けたい、やっぱりこういう形をしたい、当然浅井先生には及ばないですけども、少しでもこの先生の後ろを従っていけば自分の空手は上手くなるなということで、私の人生、空手人生に関しては、オーバーですけど救い主と言いますか、私もその浅井先生が、横田お前のところが最初の道場だということで、アメリカで第一番の道場にならせていただいたんですね。で、お前が中心になってアメリカでその浅井空手を広めろと。で、この3、4年で30ぐらい道場増えたんですよね。で、2005年はそれでまあまあ ハワイに来ていただいて、カリフォルニアに来ていただいて、で最終的にはニューヨークまで行っていただいて、で我々も非常に喜んでですね、その後そのニューヨークではやっぱり浅井先生来られたということで、新しいその道場がドーンと増えたんですよね。やはり来られるとやっぱり当然わすごいな、やっぱり浅井先生のその伝説も去ることながら今のその空手を見せれるという、その昔はこうだったよっていう先生はいっぱいいるんですよ。で今こうだっていう先生はおられませんから。
In the States, the real karate is not taught. There are well-built, strong people, but that wasn't the real karate. Asai sensei taught in 2002. I heard Asai sensei was coming to California to give lectures. I didn't want to see typical karate, but I knew who he was. So I had to go see his lessons. He was in his late 60s, but his body was more flexible than the people there in 20s and 30s. And his movement was so articulate, I thought he was beyond his physical age. He told me that he was up at 4 every morning and practiced for 2 hours, but it was only normal for martial artists. I thought he was the karate I had been looking for, the karate that was still showed by 60 years old and 70 years old. This is martial art and there shouldn't be retirement. It was a great timing to meet Asai sensei again.Right when I was about to give up and retire. I knew this was it, so I told him what I was thinking. It wasn't just his karate that was so inspirational, but also his views. He said things like we shouldn't commoditize karate. Karate is a martial art for yourself, and live karate and die karate.There aren't any other masters who just wanted to teach not for money. To anyone who was interested in karate regardless of which organization they belonged to or karate styles, because he practiced them all. I very much respect that and knew if I trained under him,I was going the right way. He was a saver of my karate life. He taught me to open the number one Asai training dojo in the States to disseminate Asai karate. In the past 3 to 4 years, there has been 30 to 40 Asai karate dojo opened. And once a year, Asai sensei visitedHe came to New York in 2005, and since then, there have been many Asai dojo in New York as well. As Asai sensei's legend goes, there aren't any other masters who could teach and still show his karate.这个时候在美国没有人在教真正的空手道，大个子的人有力气的人是有的，但是没有像前景老师对空手道的想法的人。所以2002年前景老师在加州开讲习会时，我想普通的空手道我是不想看的，但是前景老师的空手道我真想看，所以就去看了。那时快上了70岁的老师，比20岁、30岁的人身体柔软，动作又敏捷，好厉害啊！他超过了年龄，我这样想，就去见他了。他说每天早上4点钟就起来练习2个钟头，这是武道家应该的事。我仔细地想，这正是我要学的空手道。 到了60岁、70岁还可以做给人家看，这才是真的。因为这是武术，一定要做到最后一口气才行的。但我一直找不到这样的老师，正想退出空手道界的时候，遇到钱景老师，感受到他的威力，当然20年前也非常感动的。我就这样去见钱景老师和他谈谈，结果发现了他不但是空手道技术高尚，而且不把空手道商品化，不为了金钱，收学生，这种想法使我非常佩服。他说，真正爱好空手道的人，不问其流派，也不问其任何组织，都欢迎来学。千景老师练了所有流派的空手道，实在不简单，这样的老师是少见的。所以我就越听越想继续练习空手道，在他的门下练习下去，我的空手道一定会进步的。就这样，钱景老师对我的空手道人生来说可说是救主。钱景老师授权给我当了美国第一个钱景空手道的道场，在此3-4年间增加了30个或者40个道场。2005年，钱景老师来开讲习会的时候，纽约也增加了很多道场。很多空手道老师在年轻的时候可以做给人看，但是到了年纪大的时候还是仍旧不变的能够做给人家看的，是这种老师是很少见的。 ありがとうございました。 Thank you everyone. 谢谢各位收听。